1994年3月19日、任天堂より発売されました、スーパーメトロイド。
はい。
うん。
これはですね、うん、当時24メガの大容量だったんですよ。はい、
そうですか。ほんまによう覚えてるな、そんなのね。うん、
いや、もう容量がすごいことはもうすごいゲームだと思ってましたから。
はい、
で僕メトロイドは実はあんまりハマらんかったんですよ。ディスクの。
はい。
あ、そうなんですか、うん、
で、まあ、このスーパーメトロイド出て、買ってみたんですけども、これはドハマりしたんですよ。
うん。
同じじゃないですか？
いや、もう、これ後期、94年後期じゃないですか。
うん。
グラフィックもすごい良かったし、当時の演出もすごく怖かったんですよ。で、映画そんなに見てないんですけども、映画っぽい演出が止まったような感じがして。
そうかな？そう
だよ。いや、怖かったですよ、僕。
いや、多分そのね、ピチさんの感想は、みんなディスクの時に味わってると思うんですよ。怖っていうのと、すげーっていうのは、ディスクの時に味わってて、多分、それをさらに、深めてくれたっていう感じだと思うんですよ。
あ、僕みんな、遅れたんですかね。
あ、でもこれですよ。スーファミだけどね、オープニングで、外国のナレーションで英語喋るんですよ、
でしょ
そう、うんうん。確か。お、すげえと思った記憶ある、確か。
さすが24メガだっていう感じです。やっぱ違うわ、思いましたし、
うん。
アクションもすごい多彩で、
うん、
多分、当時のメトロイド、もちろんファミコン版のメトロイドすごくパワーアップしますし、
うん、
僕ゼルタより、こっちの方が好きだった時あったんです、メトロイドの方が。
ああ、うん、僕もそうですね。うん、
で、まあ、ストーリーもあんま覚えてないんですけども、とにかくまあ、ドロドロとしたスペースオペラっていうんですかね。
スペースオペラはい。
まあ、最後はそのメトロイドと一緒に戦って、また逃げるシーンとかもすごいドキドキしながら走って逃げたんですよね。
メトロイドと一緒に戦うんや。
あ、そうそうそう。
へ
ー。
で、巨大なボスと戦う時もあるんですよ、中盤にですね。
うん。
2画面ぐらいの。
うん。
あれももう、手に汗かきながらやってましたね。
へ
ぇ、とにかくすごかったんですよ。
うん、うん。
なるほど。
いや。ボス戦とか動きとか。
うん、うん、うん
うん。もう24メガほんま伊達じゃなかったね。
まあまあ、すごいんやろなっていうのはわかりますね。うん。
これ今、スイッチでできるはずなんですよ。うん、
できますね。
絶対やった方がいいですね。
はぁ、
あ。今でも多分普通にできるんじゃないですかね。
一番ね、よくできてるかもしれないですね、確かに。
メトロ
。ゼルダシリーズで、
ええ、
なんかね、聞くとやっぱりスーファミアが一番っていう人多いじゃないですか。
はいはいはい。
神々が一番だって。うん、なんか、
はいはい、
メトロイドシリーズもこれが一番だって人多い気がしますよ。
そうですね。もうちょうどいいんですよね、うん。もうこれ以上複雑化しちゃダメなんですよ。
うん
これがまあ最高傑作ですね、
うん、
メトロイド。
でも確かにね、あれなんですよ。重力とかそういう表現があって、
うん、
水中ステージとかすっごいもっさりしてたりとか、
うん、
でその水中の重力を無視するアイテムを取るとすんなり動くようになったりとかね、
うん、
結構ね、うん、すごかったと思います、確かに。
そうですね。1993年11月26日、カプコンより発売されました、アラジン。
これね、
うん、
カプコンって、この頃、そうか、もうスト2出た後なんで、もう、格ゲーのイメージがない人多いと思うんですけども、
うん、
意外にね、このキャラゲーを作ってるんですよ、カプコンって。
うんうん、
ミッキーマウスもそうでしたよね。
そう、うん、とかね、あと昔ドカーベンとか作ってたんですよ、カプコンって。
へぇ
知らないでしょ、
うん、
ドカベンのゲーム、カプコン作ってるし、カードゲーム作ってたんですよ。
うん、はいはいはい。
なんか、こんなのあったりして、意外にね、キャラゲー作るのうまいんですよ、カプコンって。
へ、
う、ぇ、ん、で、アラジンはね、ちょっとね、映画の世界観をちょっと無視してるところはあるんですけども、
うん、
いや、こんなじゃなかったなと思いつつも、なんか、うまい具合にエッセンスを取り入れてる感じですね。世界観を壊してない感じがしますよ。
これも動きがすごい滑らかじゃなかったですか？
そう。すごいんですよ。
ね。うん、
もうびっくりするぐらい滑らかで。
うん。
それ覚えてますわ。
これ、あれか、ボーナスステージがね、感動、あれか、一番有名なシーンで ジャスミンとアラジンが魔法の絨毯乗る場面あるじゃないですか。
うん。
あれがあった気がするんだよな、確か。そうですね。バンダイと違うんですけど、やっぱり、やっぱり、キャラ、ゲー作り上手かったなっていう感じですね、これはね。
うん、
そうです、うん。後々、カプコンの出すガンダムとかもそういう評価がいいんで、やっぱり技術力なんですよね、カプコンは。
そうそうそうそう。
うん。僕もアラジンの映画僕見に行ったんですよ。
お、
そうなんですか。珍しい。
なんでか覚えてないんですか、見に行った記憶があるんですよ、夏に。
それは連れられて行ったんでしょ、多分。
多分ですね。
うん。
あ、だからあのゲームが出たんや、もう、で、イメージがすごい残ったんですよ、
ね。あ、寝ずに見れたんや。
まあ、寝たかどうかもう話は全く覚えてないですよ。アラジンという名前だけ覚えてますね。
ミュージカルですからね、アラジンね。
あ、そうなんですか。
ミュージカル映画ですね。うん、なんかあれ去年実写版やってたでしょ。
あ、やってましたね。
うん。
うん。僕ミュージカルが結構きつくてなかなかしんどいですけどね。
ああ、そうな
ん
だ。
うん。
そうですね、うん。急に歌うなよっていうのは確かにね、突っ込みたくなるでしょ。
そうそうそう。
それはわかります。
うん。1994年4月15日、バンダイより発売、ほんまバンダイ多いな。ろくでなしブルース。
はい。
うん。
これ買いましたね。これ、うん、あの、バンダイ側のキャラゲーなんですけども。
うんうん
うん。
これあの、まあ、この頃ほんま格闘ゲームとアニメが、の融合が多かったんで。
うん。
まあ、ドラゴンボールしかり。
うん、
北斗の剣しかり、うん。で、この6年生ブルースももちろん僕は手を出しましたね。
うん、
バンダイはなんでこう、学習しないのかというぐらいですね。なんかもっさりなんですよ、すべてが。ただ、四天王を使いましたし、
うん、
これオリジナルアニメがあったのかわかんないです。一応声が入ったんですよ。それが、ちゃんとした声なんかどうかわかんないんですけど。
あ、でもアニメありましたね、オリジナルアニメ。
あ、ありました？
うんうん。
じゃあそっから持ってきたのかもしれないんですけど、一応声優が声が入ってあって、臨場感はありました。で、一応それなりのキャラの見せ方して、特徴は、個性は拾ってですね、それなりの戦いはできてましたけども、やっぱ格闘ゲームという部分に比べると、いまいちでしたね。
うん。
格闘なんや。
格闘です。
アクションじゃなくて、もう1対1
の、ね。格闘です。1対1の格闘です。キャラも、これもやっぱり8人ぐらいですね。四天王と、太っちょい、応援団の太いやつをってたじゃないですか。島袋でしたっけ？
あ、島袋か、
はいはい。
うん。島袋とあの、ボクサーのやつ。
聖吉。
あ、そいつ。
原田聖吉。
あ、原田ですね。
うん。
それと、あと四天王と、それぐらいだと思いますね。
うん、うん。
一応ストーリーモードってあって、ストーリーをちょこちょこやって戦うみたいな形ですね。
まあまあね、格闘でもっさりされたらもうどうしようもないですもんね。
うん。
ただこれ唯一じゃないですか、ロコデンラッシュブルースって。これゲームって。
あれファミコンでなかったでしたっけ、ロ
コデンラッシュ。あ、ありましたか、
うん。うん。あんまり不用意にそういうこと言わん方がいいと思います。
あ、ごめん
なさい。なんか、こんなの出てたんや、みたいな話をしてた記憶がある。
うん。
ファミコン界の時に。
スーパーファミコン唯一のロゴネジブルースゲームということで
。そう、それも怪しいけど、まあ、いいです、
はい。貴重なんじゃないですかね。
はい。1995年8月5日、任天堂より発売されました、スーパーマリオヨッシーアイランド。
はい。
これ、僕は当時はスーファミではやってなくて。
そうなんですか？
うん。3DS の、アンバサダーじゃないですか、我々。
ああ、そう
ですね。高い時に買ってしまって、後に、うん、バーチャルコンソールタダでくれたっていう。
そんな。選ばれしものです
から、ね。そうそうそう。その時に入ってたんですよ、ヨシアイランド。ちょっと舐めてやってみたんですよね。
ええ。
もうどうせヨッシーやし、もう絵柄的に子供向けやろうと思って、めっちゃおもろかったんですよ。
あれ僕も同じですよ。これ当時、舐めてたんですよ。
うん。
今更ヨッシーって思って、
うん。
びっくりしましたね。
そう。
うん。
卵いっぱい引き連れてね、卵投げたり、こう、卵を打つ方向を決めて投げたり、吐き出すんか投げるんか。
投げますね。
投げるんか。とか、もう、ベビーマリオやったっけな、赤ちゃんマリオ。
デイビーマリオですね。
うん。を、なんか、守る感じで進んでいくんですけど、
うん、
ギミックがほんまによう考えられてるんですよ。
うん、
ちょうどいい難易度なんですよ。あの、できそうでできないの繰り返しなんですよね。で、何回かやってるとできるようになっていって、ちょっとずつちょっとずつ進める。で、やり込み要素もあるし、ほんまによくできてるんですよ、これ。
マリオワールドよりこっちの方が好きでしたもん。
あー、良さで言うとこっちの方が良かったかもしれないね。
そう。まあ、後期ですね。
そう
で、当初これも確かスーパー FX チップっていう、ようわからないチップを積んどんで。
は
い、当時よう言ってた、スターフォックスとか。
ありましたね。
なんか、すごいコンピューターの絵なんですけど、なんかクレヨンで描いたような、その、
うんうんうん、
いいタッチでですね。
はいはい。
これもまた滑らかに動くんですよね。
うん。
うん、で、ヨッシー、だいたい操作はヨッシーなんですよ。
うん。
も
う、
あの、死ぬ概念が、あの、マリオが当たったらマリオが逃げるんですよね。チビマリオが。
そうそうそう。
あれをまた拾い返せば復活なんですよ。
逃げるっていうか、まあまあ、ふわふわ浮いていってしまうから、それをもう一回捕まえ直すっていう感じじゃないけど。
うん。
うん。うん
で、ヨッシーが、あの、踏ん張りジャンプだね。足をピコピコピコってやって。
そう、あれも可愛いんですよね。
あれで、連射したらちょっとですね、ジャンプが操作できるんで、はいはい、マリオよりやりやすいんですよね。
ああ、そうですね。
うん。
で、そうそう、さっきのステージミークもすごく良くて、これも僕、ハマりましたね。もう舐めてました。
ほんまに、絵柄が可愛いから舐めてたけど、まあまあな難易度で、ちょうどいいんですよ、それが。
うん、うん。
うん。
最後のボス戦もすごいハマりました。なんか、
うん、スイッチでやるんですね。
そう、今できるんですよ。
うわ、ちょっとやってみよう。
うん。いや、いいと思いますよ。やるべきやと思うんですけど。
うん。
うん。ほんまこれ舐めてましたね。
うん。
なんなんですか？ちょっと年もあったんですか？でしょうね。
あー、どうでしょうね。本気出してきたんじゃないですか、任天堂が。まだまだ、うん、スーファミで負けへんぞっていう。
あー、そうか。なんで全然知らないんだろう。95年ってもう、そうか、プレステが出てるんですね、
そう。
あ、そうか、全然記憶にないなと思ったら。
うん。だから、僕もこれは、全く見向きもしてなかったんで、うん、3DS でたまたま手に入ったからやった感じですわ。
うん、
うん。だってほんま、マリオワールドと比べてももう、グラフィックが断然の違いですからね。
うん。
うん
今見ても味がありますね、これ
は
ね。
そうです
。古さがないですよね。
そうですね。そう、うん。
多少のギザギザはあるけど、今やると。ただ、それはまあ慣れてしまえば、ゲーム性には全く影響しないんで、うん、ほんまに今でも遊べるゲームだと思います。
うんうん。
一応、ストーリーもドラクエ3的なものですよね。
うん、そうでしたっけ？そんな覚えてないけど。
だって、マリオの前の話だよ。スーパーマリオの前の話。
またそういう言い方する。
なんで、あ、そういう話だ。
なんでそれがドラクエ的って言えるんかわからん。
過去のやつをやっとるわけですから。これから、あの、1に繋がっていくストーリーだったと思うんですよ。うん、
あ、そうでしたっけ、うん。
ええ。ここでヨッシーが、あの、うん、マリオを救えたから、うん、今後のマリオのストーリーが続いてい
くわけです、ね。ああ、なるほど、なるほど。
ええ、
ああ。でも、やっぱ、語彙力足んないっすね、ピッシャー。今、それを言ったら多分ね、あの、今、エピソードゼロ的な、
そ
スーパーマリオとかそういう言い方、
そうそう。
そういう言い方してる。
ドラクエ的って言われて
る。どこえと思って、ね、期待しちゃいますよ、それ。なんか、
ねえ、壮大な勇者的な。
そう。
はい。1994年6月28日、ヒューマンより発売されました、テコンドー。
はい。これ買いましたね。
うん。
なぜ？
これは、
なぜ買ったの？
この頃でもあの、あれなんですよ。画廊伝説にドハマりしておりまして、
はい。
そこで、キム・カフファンというあの、テコンドー使いのキャラクターがおるんですけども、
はい。
そこでテコンドーということを覚えまして、
その一点だけでこれは面白そうと思ったの。
テコンドーはできるんや。キムのその元祖
元祖
元祖
あ、元祖。
元ネタ。
元祖ができるんだと思いまして、あの、買っちゃったんですよ。でももちろん安心のヒューマンさんだったんですよ。
うん。
こうやったんですけども、
うん、
格闘ゲームというよりはスポーツゲームでしたね。
まあ、そうじゃないですか。
あの、僕、 キム・カッファンのあの必殺技の乱舞あるじゃないですか。
砲脚、う
ん、あ、砲脚、うん。あれとかを期待してたんですけども、まあ、せいぜいネミチャギぐらいでしたね。
そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。
なんか白熱の戦いではなかったですね。なんかポイント制みたいな形で、ちまちまやっていくゲームでしたね。
ネミチャギはかかと落としでしたっけ、
あ、そうです、う
ん、
はい。
ですね。うん。
ええ。そういう形でスポーツゲームとして楽しめましたね。
あ、まあまあ、ゲーム的にはよくできてたってことで。
そうです、そうです。はい。
あ、そうなんや。
格闘ゲームではなくて、スポーツゲームとして、やれば楽しいですね。
うん、
ルールのある中で。
うん、
ただこれ異彩でしたね。テコンドーをこの時期に題材にするという、このヒューマンの選球眼といいますか。
選球眼。
完全に画廊伝説ファンになってきたとしか思えませんですからね。
いや、テコンドーは、まあ当時、格闘ブーム
流行っの
前か、格闘ブームの前かもしれんな。
K1 が入り始めた頃ですか ?94 って。
いや、まだ、
まだです
よ、ね。K1 はもっと後ですね、多分。
もうちょい後でしょ
う。うん。
これに隠しキャラでキムカッファーが絶対盛り上がったんですね。
あー、ソウルオリンピックってこの辺かな、もしかしたら。
いや、80何年とかでしょ、ソウル、ずいぶん、バルセロナが92年なんで、その前のはずです。
そうなんや。うん、まあでも、ソウルオリンピックの時にテコンドーは多分、ちょっと話題になって、うん、で、女の子おったじゃないですか、日本人の。
あ、可愛い声でしょ。
可愛かったかな。あんま言われへんけど。まあ、その子が注目されてて、テコンドー自体は、
はい。
人気なくはなかったと思うんですよ。
うん、うん。
うん。やけど、ゲームになるかって言われたら、
うん、そこまでじゃなかったですよね。
そうそう、日本人にそこまで普及してないような気はしたんで。
あ、
う、あ、ん。うん。
まあ、買っちゃいましたね、勢いで。
まあまあまあ、でも、面白かったらいいですけどね。
そうです、はい。うん、
ゴーさん。
僕はね、16ページです。
うん、16ページ。
うん。
はい。
16ページの一番上ですよ。
あ、これ行くんや。
これ、これね。
ちょっとね、1994年12月16日、エンジェルより発売されました。美少女戦士。一日で二回言うと思わなかったな。美少女戦士、セーラームーン、SS、場外乱闘。
はい。これですよ、これ。さっきピチさんが、ベルトスクロールの話をしたじゃないですか。
はい。
こっちは完全に格ゲーなんですよ、一体。
あ、格ゲーなの、はい。
これがね、めちゃめちゃよくできてて。これ、そう。今でも研究ずっとやってる人がいるぐらい、すごいんですよ。
でも僕もしかしたら、評判いいっていうのはこっちかもしれん。
これ、うん、これね、今でもね、なんか、新しいコンボとかずっと研究してる人いるんですよ。
うん、うん。
可愛いからやったんじゃないですかね。
いや、これね、すごい面白いんですよ。
僕やってました。一応、調子とかもありましたし。
うん。
それなりのちゃんと格闘ゲームの定位は保ってました
ね。いや、これね、ガチで友達とね、もう、徹夜でやってましたもん、大変。本当に。
はいはいはい。
なんかね、
うん。
なんかすげえマニアックな話をするとですよ。
うん。
ピチさんは多分わかると思うんですけども、
ええ、
通常座をダッシュでキャンセルができたりするんですよ。通常はダッシュでキャンセルして、
ええ、
それでコマンド投げ決めたりとか、めちゃめちゃ攻防が熱いんですよ。
これエンジェルはそれを、分かってやってたんですね。
多分そうだと思います。
分かってやってて、たまたまハマってしまったんですね。
どうなんでしょうね。何でもキャンセルできちゃうんで、ちょっと怪しいかもしれんけど、なんか、とにかくね、すげえバランスなんですよ。
これ、キャラも、チビウサとかもおりましたね。スターズですから。
あ、なんか全員いたと思いますよ。
チビウサ、ウラムスとか、
うんうん。
稲尾と思いますね。
うん。
なんか、セーラームーン同士で戦う感じ。
はいはい、はい。
そうそうそう。
で、
これあれですよね、なんか、初心者向けになんか、ボタン一つで必殺技が出たりとか。
ああ、さっきの兄さんのお兄さんが。
そう。
やってた技を。あ、これ公式にできるんですよ。
うんうんうん、
そうそうそう。できたりとかして、割とね、盛り上がりましたよ、この友達と。
一応、小さな女の子向けに作られてますからね。
いや、俺、
いやいや、
ね、さっきから、女の子向けじゃないですよ。
バカにしてるけど。多分こっちですわ、僕がポッドキャストで聞いてたセーラームーンの名作っていうのは。 うん、格闘として普通によ くできてるっていう。
めちゃめちゃおもろいですからね。今やっても普通に面白いと思う。
うんうん、
これの、まだ続編も出ましたよね。
続編あったっけな、
続編。もう一本出たんですよ。
覚えてないな。
セーラームーン人気あったから、もう普通のノーマルセーラームーンで R、S でもう一個出たはずなんですよ。格闘ゲームが。
本当ですか？全然覚えてない。でもこれ全然あれ、ゲームと関係ない話なんですけど、これ、94年12月16日発売じゃないですか。これ、10年後に僕、父親になってると思ってなかったですね、この当時ね。うちの娘が2004年12月16日、誕生日なんですけど、こんなやつは10年後に父親になると思ってなかったなと思って。
はいはいはい、聞いたらちょっとショック受けるんじゃないですか。
多分ね、10年前、生まれる10年前、このゲームやってたっつらもうやばいですね、今ね。
いいじゃないですか、一緒にやったらいいじゃないですか。
いや、でもこの頃ほんまセーラームーンの人気すごかったんですから。
うん、いや、この頃はちょっと落ちてましたけどね。
あ、いや、S まではまだいけましたよ。
いけましたよ。
いけたっていうのはちょっと
年齢的にですね。
あ、そういうことですか。
S の次のスターズだったら、あっからちょっともう挫折しましたけど
ね。本当ですか？
ええ。
R はね、あれ、なんか、友達がね、映画が面白いっつってて。
ええ。
あれ、プライムであるんですよね。
あ、僕映画を見たことないですわ。
あれね、あれ割と感動しますよ。もうバカにしてたらね、ちょっとね、泣きそうになって悔しかったです、僕。
いや、まあ、通常放送でも結構、最終回とか結構感動しますからね。
本当ですか。
1994年8月26日、ナムコより発売されました、ハロー・パックマン。
はい。これですね、うん、アクションゲームというか、育成ゲームっぽいやつで、パックランドとかとは違ってですね、うん、このパックマンが真ん中おるんですけど、こいつ AI みたいに勝手に動くんですよ。で、僕がそのアイコンとかでなんかこう指示しながら、このパチンコ玉で、ここは怪しいんじゃないかっていうのをポンポンって叩いたら、そこに向かって何かアクションを起こすんですよ。それでパックマンがひらめいて、行ける道が増えたり、そんな形なんですよ。
へぇー、全然思ったんと違ったね。
そうなんです。ちょっと頭を使うゲームなんですよね。頭を。
ワンダープロジェクト的な感じ？
あ、そんな感じです。
ああ、はいはいはい。あったな、そういえばそんな感じ。
なんかこう、パックマンがどんどん賢くなっていくのがまた可愛らしいんですよね。
うんうんうん、
見た目はパックランドのパックマンですよね、
うん。
ステージの絵柄もああいうコミカルな絵でですね、
うん。
ただ自分で操作するんじゃなくて、パックマンをリードするような形でですね。道を導いていくような形で。これ、最初全然ハマらなかったんですけど、どんどんやっていくうちにですね、
うん、
ちょっとハマっていきましたね。この、ある種パックマンとの友情ができるような形なんですよね。
ああ、なるほ
どね。二人三脚でやっていくような形。
うんうんうん。
アホ、それちゃうわ思いながらですね。時に怒ったり、時に笑ったりしながら、クリアに向かってやってましたね。
あ、でもちょっと話聞くと面白そうですね。
うん。
うん。
うんうんうん、
これも隠れた名作じゃないですかね。あまりメジャーじゃないです。
今日初めて知ったもん。
う
ん、
そうですね。うん、
これおすすめですよ。賢くなります。
1998年3月1日、任天堂より発売されました、スーパーパンチアウト。東郷さん、はい。
はい。はい、で、これ、あれですね、スーファミのソフトなんですけど、これ書き換え専用だったんですよね。
そうです。任天堂パワー、
ね。そう。だからね、すっごいね、知名度低いんですよ。
うん。
後からソフトで出ましたよね。
あれ出たっけ？
出ました。後から。
後から出てますか？
出ました。
今、スイッチ出てきますよ。
そう。今、そう、久しぶりにやって、もうびっくりするぐらい下手になってましたね。なんか、あれすごい。
僕も一回やってみたんですけど、操作方法が全くわかんないんですよ。
これね、そう、ちょっとね、わかりづらいんですよね。
うん。
ファミコン版は、なんか、相手のパンチを避けて、パンチでしたよね。
あ、そう。う
ん、パンチのその動きが大体癖があって、それを読んでから避ける、避けるような形
です、ね。基本そうですよ。同じですよ。うん。
おほほほ。
いや、だからどのパンチでどうなるかがわからなくて、
ええ。
えっとね、 X が右で、うん、Y が左みたいな、なんか変な配置なんですよね。
うん、そうなん
ですね。上押しながらやったら顔、下、うん、押さんかったらボディみたいな。
ボディ、ボディ、う
ん。そこまでは分かってないけど、あと、避け方が分かんないんですよ。
避けはね、右左と、ダッキング、下でダッキングがあって。
あ、そうそう、ダッキングだけは分かんないけど、右左でなんか、なかなかかわせなくて。
うん。
うん。なかなかその面白いところまでたどり着かなかったですね。
お
うん、
これそうなんですよ。これあのね、YouTube とかで見ると、うん、むちゃくちゃ簡単そうなゲームに見えるんですけど、
うん、
やってみるとめっちゃむずいでしょ。
むずかったですね。
うんうん、当時はねクリアできたと思うんですけど、今やるとなんか2人目ぐらいでやられちゃいましたよ。これ。
あのファミコン時みたいに敵がやたらでかいわけじゃないんで。
そう
です
ね。
うん。リアル感はありましたね。
うん。
うん。
ファミコンは倍ぐらいありましたからね。
そうそうそう。
身長の。
まあまあ、あれが、でも、アニメチック面白かったしね。
うん。Wii まで出てましたね、パンチアウト。
あ、Wii も出てたんですか？
そうそう。僕、なんか最近知ったんですけど、Wii の隠しボスがドンキーコングだったらしいんですよね。
へぇ。
うん。最後。
うん、
これはあれですか、もちろんあのマイクタイソン出ないですよね。
ああ、さすがに出ないですよ。
もう問題起こした後やろ。
もう無理でしょ。
うん、
もうスーパースターじゃないですからね、この頃は。
うん、
まあ、今ね、スイッチでできるんで、これ、ちょっと皆さんもぜひやってほしいですね、これ
は。はいはいはい。
うん、あれね、やり方はね、バーチャルコンソールの Wii U のホームページがあって、そこ見れば、あの、操作説明は見れますよ。
ああ、そうなんですよ、うん。そこまでいかんとあかんなんですよね。
う
ん、
そう。
スイッチで見させてほしいんですよ。
そうそうそう。なんか、なんかね、ロードとかあるところに説明書って入れといてほしい
です、ね。入れといてほしいですよね。うん。なんやったら画面半分を説明書にしてほしいです。
ああ、そうですね。うん、なんか、それでもいいぐらいな。
そう。空いてますもんね。
空いてるというか、そのテレビの画面いっぱいに今のスーファミを映すとギザギザすぎて、ちょっとしんどいんですよね。ちっちゃく表示するぐらいでちょうどいいと思うんですよ。1994年9月21日、任天堂より発売されましたカービーボール。
はい。
うん、
これは面白い。あの、ボーリングとビリヤードを混ぜたような。ゲームシステムで、
うん、
カービィを操作して穴に入れるんですよね。
うん
うん、で、途中敵とか触れた敵倒すんですけども、そのカービィで変身機能があるんですけども、オリジナルでね、うんうんうん、敵の変身機能をまたコピーして、うまいこと利用して、要はあれですね、穴の上に来たらストーンになって落ちるとかですね、うん、そういううまいギミックを使いながらクリアしていくんですけど。
うん
これがなんかこう、楽しかったんですよね。
へ
ぇ。あんまゴルフしないんですけども、まあまあゴルフか。ゴルフをメインに、ビリヤードと、
そういうことか。
ボーリングみたいなのを混ぜたような形ですね。
ああ、そういうことですね。で、あれか、変身能力使ってうまく、ボーリングは狙ったりとか。
そうです、そうです、そうです。
ああ、そういうゲームなのか。
長い距離打った時なんかファイアーボール変身、ボーンって飛距離伸ばしたり。
うん、うん。
なんかそういういろんなことができるんですよね。
うん、うん。
これ今やっても結構おしゃれなゲームでですね。
おしゃれ。
おしゃれかどうか。おしゃれかどうかはちょっと。
いや、ほんまこれおしゃれゲームですよ。多分女の子の前でやってもすごくこれ違和感なく。可愛い、女の子も可愛いますし。
いや、だから可愛い系でしょ。おしゃれじゃないと思うんですよね。
おしゃれってのがちょっと、そうなんか、うんって思っちゃいますね。おしゃれとも言うと。
これ今見たらこれもスイッチでできるじゃないですか。
できますね。
うん、うん。あ、
これ面白いですよ。多分二人用できたかどうかちょっと覚えてないんですけどね。
何で見たんかな僕、これプレイ画面は何回か見てるんですよね。テレビとかで。うん。
有名だったような気がするんですけどね。
結構見た気はしますね、これの。
うん。
うん、
人気あったと思うんですけどね。
うんうんうん。ピーさん、なんかあと喋りたいです。
あれ言ってないですね、初期で言いますと、アクトレーザー。
うんうん。
じゃあ、ちょっと行きましょうか。ちょっと待って。1990年12月16日、エニックスより発売されました、アクトレーザー。
はい。これ、スーパーファミコン発売してすぐ、その年に出たゲームなんですけども、 あのエニックスがっていう分で結構話題になったんですよ。
うん。
ドラクエより先に出すんかいみたいな。しかもアクションゲームでって思ってたんですけど。
うん。
これなぜかしなんですけど、すごい値下がりしたんですよね、早いうちに。
ああ、そうですね。あんまり評判よろしくなかったですよ、最初は。
でも、980円ぐらいになって買ったんですよ。
うん。
で、やったらめちゃめちゃ面白かったんですよね。
うん。
しっかりアクションゲームやってますし、クリエイトモードだったかな？ステージとステージの間に、国を作っていくようなやつがあるんですけども、ポピュラスとかシムシティみたいな形で、自分が神様になってですね、あれが意外に僕ハマったんですよね。
うん、
村人からのその依頼を聞いて、叶えて、繁栄させていくやつなんですけども、
うん、
時に街を繁栄させるために、災害を起こして、
うん、
家をぶち壊したりしてですね、
うん、
したら今度はその木の家からちょっとコンクリートの家に変わっていったりするんですよ。
うん、
あの辺の街の進化とかもすごい楽しくて、
うん、
で、あれをずっとやってたらレベルが上がるんですよね、キャラクターの。
うん、
そうなってきたらアクションゲームの方もすごくやりやすくなるんですよね。もう980円でこんなにハマるとは思わなかったんですよね。
うん、
音楽もすごくかっこよかったですし、まあ、なぜ最初これ人気なかったんかなって不思議なぐらいなんですけどね。
うんうん、
そうですね。後にすっげえみんなおもろいおもろいって言われ始めたし、
うん、
最初は子供にはしんどかったんかもしれないですね。
それはあります
ね。まあ、でもちょっと、うん、地味ですよね、こう見るとね。今見ると。
うん、
やっぱりマリオと F-Zero とファイナルファイトとか。
あ、そうそうそう。あれ
か、ね、その辺、SD バトルとか超子供向けの。
ああ、そっか。
その辺があると、やっぱり、アクトレ、ちょっと一歩ぐらい弱いですね、パンチが。それがあるでしょうね、やっぱり。
そう。だから、うん、最初、だからマリオと F-Zero しか出てなくて、
うん、
で、ようやくなんか違うの出たと思って、みんなが飛びついたんはええけど、うん、内容もわからずに勝った人が、何これってなったかもしれないですね。
まあ、そうか。クリエイターモードは地味っちゃ地味っすからね。
うん、で、その、やっぱりゲームが上手い人たちがちゃんとプレイすれば、これは面白いっていうことで、うん、後に評価が上がってきたってことだと思うんですよね。
まあそうですね。
うん。
一応2も出たんですけど、2は僕触ってないんですよね。
うん、うん、うん。これは、よう言いません、BGM がすごいいいっていうことで。
そうそう、うん、もう、入りの BGM がめちゃめちゃかっこいいんですよ。
うん。
あれもドキュメントできましたね。
で、これを聞いて、FF、また1から作り直したりっていう話。
上松さんとか、ええ。うん、なんじゃこの音楽の作り方はっていう部分で。
うん。
1から、うんうん。音源がだって全然違いましたからね、その当時の。出た作品と。
うん。
うん。
っていうことを言いましょうよ。ですね、ピチさんのターンやし。
はいはい。
かっこいいとこ見せるとこじゃないですか。
いや、前も言ったことあるんで、また言いますねって言われるか思うて、ちょっと控えたんですよ。
あ、そうですか、
うん。それ言いましたって言われそうな気がして。
あ、はいはい。
はい。
はい。あ、ちょっとだけこれ喋りたいな。はい、1991年7月19日、コナミより発売されました、ガンバレゴエモン雪姫救出絵巻。
ああ、僕はちょっと触ってないですわ。
うんうん、
僕もこれ当時やってなかったんですけど、
うんうん、
これ 3DS のバーチャルコンソールで出て、その時付き合ってた彼女がやりたいって言い始めて、
うん、
で、まあ彼女がやってたんですけど、まあ、うん、その僕とその子の間では僕はゲーム上手い方やったんで、
うん、
進めないとか言って、じゃあ俺がやったるわ、相手。
うん、
まあ、見とけ、みたいな感じ。
うんうん、
あれあれ言うて、全然進まないんですよ。
で、かっこいいとこ見せよう思ったら。
そう。何があかんって、僕の中では、やっぱ、A がジャンプで、B はダッシュとか攻撃なんですよね。
はいはい
はい。
でも、この頑張れ声もって逆やったんですよ。それが全然馴染めなくて、で、途中からやってるから余計なんですよ。 最初の、その、ゲーム始まってすぐのチュートリアル的なところが一切やらずに来てるから、
はいはいはい、
敵が来たらジャンプして避けよう思ったらいつも攻撃して、なんか変な感じで死んでしまうのを繰り返してて、
うん、
もうストレスばっかり溜まって、
うん、
ただまあ、その彼女が言うにはこう、子供の頃にめっちゃ楽しくやってたゲームで、すっげえおもろいゲームやっていうのを言ってたから、
うんうん、
まあ、バーチャルコンソールで出るぐらいやから、やっぱ多分名作なんは名作やと思うんですよ。
うん、うん。
うん。ただ僕にはどうしてもこれがクリアできなかったっていうね。うん。
あの、初代とか最初の頃ってそのアクションだったじゃないですか。
うん。
これもって。それがちょっと RPG とかに走ったじゃないですか。
うん。
ああ、そうでしたね。
それがまあスーパーファミコンになって、元のアクションに戻ったような感じなんですかね。
そうそうそう。あっこまで、ああいう感じではないですけど、もうちょっと2、うん、横スクっぽい感じでしょ。
ああ、
うん。どっちか言ったら、ロックマンとか、ああいう感じ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。まあまあ、面によるとは思いますけど、
うん、うん。
僕がやったのはそういう感じの面でしょうね。
うん。
うん。
あと、僕触れてないんですけど、うん、出るか思ったんですけど、マッスルボマでやられました。
ああ、ちょっと割れた。
何ページ
何ページ今探したんですけど。
ゲーセンでしかやってないですね。
カプコンが制作の、キャラクターデザインが、
原鉄道でしょ。
原鉄道の。
ブロンソンか。
あ、ブロンソン。
違う、ブロンソン、原鉄道が絵描いてるの、う
ん。A ですね、原鉄道。
うん、
あったんですよ。
なんか、どっかで見ましたね。
結構話題になったんですけれども、うん、結構、これ一本だけで、そんなに、後に出んかったんで。
うんうんうん。
ね、あれか、何ページだ ?11 ページか。
11ページ、うん、はい。なんか CM とかなんかすごいしてたような、あったか、マスボマ。
うん。
うん。
これ、プロレス、あ、格闘、プロレス格闘ゲーム。ハリさんやってないですか？
やってないですね。
格ゲー半分、プロレス半分みたいなゲームでしたね、これね。うん。
あ、
なんか、ひし形リングじゃないですよ、これは。
うんうんうんうん。
これ気になってたんですけど、できんかったゲームですね。
なんかね、なんかね、中途半端なんですよね。
うん。
これもゲーセンが先なんですか？
そうそうそう。ゲーセンはね、マッスルボーマー、あれ2なんだっけな、なんかありましたよ、2まで出てたはずですよ。
はいはいはいはい。
うんうんうん、
どっちかってい
う
とこれね、ハガーが参戦っていうのが大きかったはずです
よ。あっちか来ちゃったんすか。
そうそうそう、ハガーがついにこっちに来たかっていう。
あ、ハガーで思い出したけど、エイリアンバーサスプレデター。
はいはい。
あれって前にケンタロウさんとかゴーさんが言ってたあれとはまたちゃうんですか、この。
あ、これね、スーファイ版はもう残念仕様です。これじゃないですよ。
あ、そうなんや。
あの、おばあちゃんこれじゃないよっていうやつですよ。
あ、全く違うゲームなん
や。そうそう、別物なんですよ。
ああ、そう。
あれはカプコンなんですよ。
はいはい。
カプコンのエイリアンバスプレデターはもう最高傑作ですけどね。
うん。
もうこれは、こっちはもうこれじゃないですよ。3ページ目とかにあるやつでしょ。
5ページ目にあります、
ね。5ページ目です。もうこれはもう地雷作ですよ。
へぇー、そんなん全く同じタイトル出してええんかいな。
カプコンの後ですね。
へぇー。なるほど。あと、あのね、前に喋ったから今回喋らんかったんやけど、あの、ゼルダの神々のトライホース。
うん。
僕今回喋ろう思って、ちょっと続きをやってみたんですよ。
ええ。
で、前は、その、城、最初の城出るまでに3回死んだとか言ってたけど、
うん、
そっから久しぶりに続きやってみたら、結構普通に、城から出れるぐらい、なんか、勝手に上達してて自分の中で。
うん、
ほんなら、その城出るあたりから、めっちゃ楽しくなっていくんですよ。
うん、まあそうですね。
忘れてたけど、城出て、その町っていうか村とかに入っていくと、
うん、
すごい広大なマップを自由にどこでも行ける感じで、
そうそう。
もう、その世界におるだけで楽しいんですよ。 うん。うん。その、エリアチェンジはしていくから、
うん。
あれではないんですけどね、
オープンワールド。
オープンワールドではないんやけど、うんうん、でもある意味どこでも行けるという意味ではそれに近くて、
うん。うん、
誰にでも話しかけれるし、
うん。
で、無限に、その、草買ってたら、コインも貯めていけるし、
うん、
ルピーか。
うん。
ほんまによくできたゲームだなと思って、最初の難易度さえクリアしていけば、あとはもう、ブーメランが手に入ったら、一気に難易度下がっていくから。
うん。
うん。で、ちょっと、ここどうやって行くんやろうっていうところが、ぐるっと回ってくると、うん、あ、こっから入んねやっていう、こう、なんやろ、ずっとひらめきひらめきで、なんか褒められてる感じがするんですよ。よくできましたって。うん、すごくね、うん、ほんまに、スーファミの中でも最高クオリティのゲームやなと思いますね。
序盤に多分フックで行けるような場所があるんですけども、
はいはいはい、
それは何箇所か見せるんですよ。
はい、
今行けないじゃないですか。で、うん、後半進むとそのフックが手に入って、ダンジョンでこう使っていって覚えていくんですけども、
うん、
ふと、あれってあっこで使えるんちゃうん思って戻って使えた時にすげえ感動するんですよ、ね。
そうそう、そんなんの連続ですよ。
うん。
爆弾手に入る前にもうヒビが壁に入ってるんですよね。
はいはいはいはい。
うん、そんなんの連続なんで、隅から隅まで歩き倒したくなるゲームなんですよ。
な
ぁ。これはほんまに面白いですよ。うん。
しかもそのマップも光、裏と裏世界もあってもっと広いですからね。
まあまあそうですね。うん、で、この段階で、鶏も掴めるんですよ。
うん、うん。
後の、うん、それぞれ、だから、ブレス・オブ・ザ・ワイルドまで続く鶏に捕まってゆっくり落ちていく感じ。
うん。
が、もうこっから始まってるんですよね。
うん。
うん。その辺考えると、やっぱ、うん、名作中の名作やなって改めてやって思いましたね。
そうでしょうね。
うん。あと、なんか言おうとしました？
ですね。12ページの、
うん、
下の方の、下から3番目か。画廊伝説スペシャル。
はいはい。
はい。
あ
4目と。1900。何や、落ち着け。1994年7月29日。宝から発売されたんですね。
そうそう。最悪の宝から出
ました。画廊伝説スペシャル。
スペシャル。
はい。
これ僕当時ネオジオ持ってて、ネオジオ版も持ってたんですけども、
うん。
まあ画廊ハマってたんで、うん、まあやってみようかなと思って買ったんです。
うん。
それがよくわかんないですね。本物持ってるパチモン買ったってことでしょ、だって。
で、買った言うてもですね、これ、当時は、フラゲが多分できてたんですよ。で、発売日の2日前にも買ったんですよ。
うん。
で、発売日の1日前に売りましたからね。
うん。
そんなことができたんですよね、時代的に。
うん。
うん。まあ、内容はひどかったですよ。
うん。
もう、ひどいもんじゃなかったですね。
どういう風にひどいんですか？
いや、もうですね、カクカクなんですよ。
うん。
この時でも32メガだったんですよ、当時。
うん。
で、まあ、本物が150メガぐらいでしたから。
うん。
それはワンですよ。コマもすごい切ってますし、
うん、
とにかく技が出ないんですよ。
うん。
うん、気持ちよさゼロ。で、うん、BGM もしょぼい。
うん。
もうなんでこんなん出したんっていうぐらいのレベルでしたね。まあ、それをなんで買ったんかいう話なんですけども。
うん、そっちが謎の。そっちが謎の。
まあ、その経験ができたからいいなと思うんですけども、やっぱネオジオ最高だなと思いましたね。やっぱりスーパーハングはまただなっていうようなレベルがあります。
金額がちゃい。
そうそうそう。カートリッジも、だって、3倍くらいでしょ、だって。
でも32ギガだったんで、もっと頑張ってくる思ったんですよ。
宝ですよ。宝の32ギガ。
それが一番バカだね。
宝ですよ、宝。
ちなみに、2はいい出来だったんですよ。
うん。
あ、そうでしたっけ？
同じ宝だったんですけど、
うんうん、
それの期待もあったんだと思うんですよね。
ああそっちの方が先に出てるんや。
そうです。
なんで悪くなってスペシャルなんですか？
ワンが出て、ツーが出てスペシャル出たんですけど。
うん。
まあ、そのツーはすごい出来良かったんですけどね。スペシャル、まあ人数が増えたからですかね。
システムが違うんですよね。スペシャル。2とスペシャルで。
まあ、戦いがメインですからね、格闘が。まあ、この頃のその宝の移植は最悪ということで。竜子の剣もそうですし、サムライスピッツもひどかったですね。
うん、
はい。
じゃあ、ちょっと長く、予定より長くなりましたけど、とりあえず、アクションゲームはここで、一旦終わりということです。
はい。はい